ところで防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、まあ、マスターはねちょっと最近怒ってるんですよ、
はい、
阪神・淡路大震災以降数々の災害が発生してなおかつ東日本大震災から1年、まあ災害学や地震学っていうのは加速してですね防災という技術も格段に進歩してきてます、
うん、
でも防災に関する行政の問題とかですね、まあ、いろいろありますよね。災害後のマスコミ報道などの問題は山積したまま、まあ、ただ市民の各種災害の防災に関する知識はマスコミを通じて、まあ、間違いなく増えました、
うん、
でもね市民の意識はほとんど変わっていないというところが私の怒りであると思っております、
うん、
さて震災から1年、あえて今この話をしたいと思っておりますが、まあ、東日本大震災でクローズアップされた防災無線、防災放送ですね、まあ、防災無線行政放送とかも言いますが、皆さんは何度もテレビでお聞きになられたかもしれませんが、紫さんどんな放送だったか聞いたことあります？
あります。確かこんな感じだったと思うんですけれども、うん、ただいま海面に大きな変化がありました。大津波が予想されますので急いで高台へ避難してください。最大10メートルの津波が予想されますので急いで高台へ避難してください。
お、
はい、
うん、知ってるやん。
そうなんです。これは南三陸町で最後まで防災無線放送された、遠藤さんと三浦さん、
うん、
他町職員の41人が犠牲になってしまいました宮城県南三陸町の防災対策庁舎での放送。
そうなんですよね、まあ、3.11 から1年です。まずはまあ失われた多くの尊い命に対して心よりご冥福を申し上げてから、
はい、
この話に入ろうとは思うんですけども、
はい、
まあ、さてこれらの防災放送は本当に正しいことだったのだろうかと、この現象は絶対に避けて通ってはいけないことだとマスターは思ってますけども、うん、どう思われます皆さん。
いやもう当然正しかったことなんじゃないですか。
うん、
私は勇気ある行動であったことは間違いないと思います、
ね、うん、マスターもね、うん、私も勇気のある行動だったと思ってるんですけど、でもね部長、
まあ、一般市民から言わせれば防災対策庁舎に職員がまだいるっていうことは、うん、この場所はまだ大丈夫かなって思った人が多かったんちゃうかなと。
ですよね。まだあの人たち放送してるしこの辺同じような場所やし、もしもダメやったらあの人らも逃げるやろうと思った人がいたことも事実なんですよ。紫さん、
そうですね、あの危機管理の職員も、まあ、言うたら一人の人間、
そう
スーパーマンやないんですから、
そうそう
そうやな、そう思ったらやっぱり逃げてほしいですよね、
うん、
というのもあの危機管理職員になっても市民町民のために、まあ、命までかける必要はないかな、うん、
いやそう思いますよ、
思いますね、
うん、まあ、いくらその正義感があったとしても、まあ、職員の方々の家族もですね死んでまで職を全うしてほしいなんて、まあ、それぞれのご家族は特に思っておられないんではないんですかね、うん、紫さんね、
あの極端な言い方したらね、
うん、
市民町民が最初の放送でですよ、うんうん、
一番最初からね、
うんうん、みんながその時に避難してたら、まあ、た最後の最後まで放送する必要はなかったかなとは思いますね。
そうやね、まあ、そう考えるとこれからの避難のあり方を考える時が来たように私は思いますね。
言ったら伝え方に問題があったんやろか。
まあ、うん、ねえとは思うけれども、ところがねもう一箇所真逆な町がありましてね、
うん、
防災無線放送の伝え方で逆に死者を一人も出さなかった町っていうのがあるんですよね部長。
うん、茨城県の大洗町でね、
うん、
4メートルを超える津波に襲われながら津波による死者を一人も出さなかった町ということで有名やな、
うん、そう、
まあ、ここの放送最初はよそと同じような放送されていたようなんですが、
うん、
まあ、こんな感じで、
うん、
避難命令大津波が発生しております、
うん、
大至急高台に避難してください、
うんうんうん、
それが途中から緊急避難命令、津波が役場前に到達しています、住民の皆さんは大至急高台に避難せよ と命令区長に変わったということ
で、そうそうそうそうらしいね。大洗町の防災行政無線って言うんだけどね、防災行政無線は町内に45箇所の屋外スピーカーが設置されていたんですよ、うん、
この町はですね、それとは別に各世帯に配布された電池で作動する個別受信機、こういうのも設置されているんですよね。
よく知ってますね、紫さん。
停電になった時用ってことかな、
はい、うん、そうやろうね、
電池でね、うん、はいはいはい、
でまたここのね、防災行政無線っていうのは平時から1日4回のチャイムとか音楽が流されてね、うん、昼と夜に町からのお知らせ、まあ、例えばゴミの日ですよとかっていう放送がされていたようで、まあ、もう一方ではね、火災とか地震とか津波とか緊急事態の発生とか、まあ、熱中症の注意喚起なんかも消防本部が、そういうようなこうきめ細かな放送がされてたみたいですわ。
まあ、言うたらもう日常的にこうもう防災無線が使用されて、使う側も聞く側もこう情報への意識を、まあ、本当日頃から持ってた、
そうそう、ごつうまいサイクルができてたということでね、まあ、この大洗町の防災無線放送が特徴的だったことが2つね、最近挙げられてるんですよ。紫さん知ってます？
あのね、まあ、さっきの部長の聞いてても思ったんですけど、一つはね、命令区長で避難を呼びかけたことかなと。でもう一つは放送内容が刻々と変化しましたね。
よう知ってますやん。
任せてください、もう知ってます。その命令区長は録音が残されている26分の間に避難命令という言葉がね50回も、
50回、
毎度だいたい1分の間にも必ず2回ぐらいはもう入ってたいうことですね。
せやけどね、実際にはあ、避難命令という言葉はね、法律というか行政上存在しない言葉なんやね、確かね。
その通りやね、法律行政上は避難命令ということは存在しません、うん、災害対策基本法っていう法律があるんですけど、うんうん、避難勧告と避難指示っていうのがありますが、うん、まあ、これらについてはですね、第60条っていうところで、まあ、このように定義してます。災害が発生し、まあ、全部言うよ、うん、または発生する恐れがある場合において、うん、人の生命、うん、または身体を災害から保護し、うん、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は必要と認める地域の居住者、滞在者、その他の者に対して避難のための立ち退きを勧告、うん、および急を要すると認めるときには、これらのものに対し避難のための立ち退きを指示することができる、
うん、そこで勧告と指示っていう言葉がということです、ね、出てくるわけね、うん、まあ、マスターとしてはですね、消防庁 の使いっ走りとして、まあ、消防庁の見解を言うとですね、あくまでも一般論として命令という言葉は法律上義務が発生すると、うん、怠った場合にはペナルティが伴いですね、避難という行為を知らなかったということであってでペナルティを課せられるというような性質のものではないと説明をされているようです。だから大洗町は今回法律行政上は避難指示にあたる行為を避難命令と言い換えてですね、まあ、呼びかけたということになるみたいです。まだね、今回避難せよと呼びかけた表現は全国的に見ても初めて使われたようで、まあでもね、実際のところは大洗町の本当のマニュアルには、まあ、丁寧に何々してくださいって、まあ、本当は書かれてるみたいなんですけどね。